ご理解第50節とかく信心は地を肥やせ常平勢からの信心が寛容者地が肥えておれば声をせんでも一人でにものができるようなものぞ要素配算心を養うもとは難儀そのものを拝んで受ける修行に徹することであるご心願が分かり親愛を悟ることができる筋金入りの信心とはこの親愛をいただけたとき、この親愛をいただけたときとあります。では、この親愛とはどういう親愛かということになりましょうね。ご心願がわかり、親愛がわかる。この親愛がをいただけたときと。まあ、これは、いただくというその日本語の表現にはいくつかの内容意味が込められていると思うのですが、まあただいただくということですね。まあもらうという普通にもらうという意味ですね。誰かから何かをもらう、まあ、いただき物をしたとかいただいたとか言いますね。またはいただくということ、何か食物を食べる時も。いただきます。まあ、ご飯をいただきますと言って食べる。ですから、その食べる時も食べたというようなこともいただきました。というと、食べましたというような意味がありますね。もう一つ、そのいただきますという、それは、その内容、意味合いを十分理解するということにも使われますね。この親愛をいただけたときという意味合いはその親愛の意味が十分に分かった。何がどう親愛なのか、その親愛の内容が分かった。ということではないでしょうかね。その内容が分かる、理解するというときにもいただくという言葉をよく使いますね。ですから、そのもらうということ、まあ受けるということでしょうかね。受けるということにも近いような意味もありましょうね。まあもらうということ、食べるということ、そしてそれを理解するということ、そういうことをひっくるめていただきますというような表現をいたしますね。ですから、ここで師匠がおっしゃりたい、その親愛がいただけたときというのは、この3つの内容が含まれていると思うのですね。いわばその親愛をまあ受けることができる、受けた、もらったときと、またそしてそれを自分の中で消化したとき、食べたとき、そのくださった親愛を食べたというとき、そしてまたもう一つその親愛の内容が理解できた、分かったというとき、というようなこのまあ少なくとも3つの内容がこのいただきます、いただけたときということの中に含まれているように思うのですね。それが分かりませんと、その親愛がいただけたときというのがなんとなくは分かるけれども、では具体的にはどういうことなのかということが分かりませんね。そしてその親愛の内容というものは何か。それはやはり神様の願いの第一は人間氏子が助かることだ。その親愛の第一は、すなわち私どもが助かるということだということになりますね。その親愛がいただけたとき、その神様の願いにのっとって、その神様の願いが現れる、その大元というものが親愛。というのでしょうかね。心願、神様の願いと親愛というものが、これはまあ表裏一体となったようなもののように思いますね。そしてそれは人が助かるということだと。ではその人が助かるということはどういうことかと。まあ人が助かるということも、まあなんとなくそう言われればそうかなと思いますけれども、では人が助かるということは、具体的にどういうことか。 これもまた分かったようで分からないところがありますね。それがその何と言いますかね、いわゆる重たいものを持ちたいけれども持てない、それで助けてもらう、こういう願い事があるけれども願いが成就しない、そこを助けてもらって願い事が叶う。例えば合格祈願であったらその合格をさせてもらうといったような私どもの願い事が叶う、そこに助かった、助けられたと感じるわけですね。まあ命がそれこそ海難救助ですか、船が沈みそうになった、それを助けられたといったようなこともありましょうし、危なく事故に遭うところを助けてもらったという、命を助けてもらう、事故から助けてもらうというようなこともありましょうし、まあ中でも一番助かるというもとは私どもの心が育つ、心が育つことによって助かるということが、心願が分かり親愛をいただける、そしてそこにいただけれるところの助かりということにつながるのではないでしょうかね。私どもの心が育たなければ、本当のことが分からなければ助かることができない。特に悩みというものがありますね。まあ大体において悩みというのは私どものいわゆる私利私欲であったり我情我欲というのでしょうか、まあわがままな思い、それが叶わない、そこに悩みが起こってくるような感じがいたしますね。その悩みを、なぜ自分の願いが叶わないのかということがわからないから、それがそこに込められた神様の願いというもの、あ、これは私の心が小さいから、神様が私の心をもっとより大きくするためにこのことが、この問題があるのだな、このことが自分の思い、もしこれが私の思い通りにことが運んでいくならば、私の心が育つことは決してないだろうな、ということになりましょうね。自分の願ったことがその通りに叶っていく、そこに私どもの心の成長というものはあまりないように思いますね。ただただ我情我欲であったりわがままの心は育ちましょうけれども、あ、これは人辛抱するところだな、あ、これは私の心が意外がもやもやしている、人を責める心がある、おごる心がある、これは私の心を改まっていかなければならない、私の心が小さいから人を責めているのだ、心が小さいからこういう問題が起こってくる、いわば私の牙城が私利私欲というのでしょうか、それがあるから人の助かりを祈る心がまだまだ小さいからこの問題が起こるのだ、いわば私のこのことを通して神様が欲を果たせとおっしゃっておられるのだ、私の心が小ささを指摘しておられるのだ、この問題によって欲を話していこう、この問題を通してこの大きな心を育てていこう、黙って収める信心をさせていただこうといったようなことがわかる、そのこれは信心による教えをいただかなければわからないことですね。その教えをいただくことによってわからされる、そして何と言いましょうかね、私どもの身の上に起きてくるさまざまな成り行き、その成り行きが神様の願いの現れであり親愛の現れである、それは私どもの心を育てることのための成り行きだと、そしてその成り行きを通して心が育つことによって初めて真の助かりが得られるということになりましょうね。いわば今起きてきているその難儀と思う事柄、それは結局その事柄を通して私どもの牙城牙欲を 外させようとする神様のお働きであり、私どもの小さな心をいよいよ大きな心に育てようという神様のお働きであるわけですからね。いわば一口で言えば、私どもの心の中に天地日月の心を育てよう、作っていこうとしておられる神様のお働きだということが本然とわかるようになることが、その信頼をいただくということができるようになった姿ではないでしょうかね。そして自分が助かったというだけでとどまっておったのでは、神様の願いが、本当の願いは成就しない。神様の本当の願いはたった一人が助かることではない。より多くの人ができるならば、人類全体が助かってほしいと願われるのが神様であるわけですから、一十万倍というおがと、一人が助かれば千里も万人も助かるようになるというのが神様の願いであるわけですから、今度はその神様から助けてもらったそのご恩返しというのでしょうか、お礼のためにもということになりましょうね。教祖様の御教えにも、習うたことを違わぬように人に伝えて誠の信心をさせるのが神へのお礼ぞと。誠の信心ということは、すなわちそれは誠の助かり、神様が人間氏子に願われる真実の助かりを求めての信心、これが誠の信心ですよね。ただ自分の私利私欲、わがままな願いが叶うことのための信心が誠の信心ではありませんからね。真実の助かりを求めての信心が誠の信心ということになりましょうからね。いわば私どもがにかけられる神様の願い、それは私どもが助かるということであり、その助かりをまた人から人に伝えていく、それが神様の願いでもあるわけですね。ですから、その神様の願いを願いとさせていただく師匠が、お礼の信心、お詫びの信心、願いの信心、いろいろあるけれども、願いの信心が最高峰だと教えてくださいますが、その願いの信心が最高峰というその意味合いというものも、ただ私どもの私利私欲が叶うことを願う、牙城外苦が成就するというのでしょうかね。いわゆる身欲身勝手な願いであったり、わがままな願いである、そのことを願う、それが最高峰の信心だということではありませんね。そういう意味での願いがの信心が最高峰ということではありませんね。師匠が言われる願いの信心が最高峰と言われるのは、これはいくつか意味がありましょうけれども、一つの意味は、私どもが我無力ということを悟る、いわばこのお話を一つさせていただくでも、橋の上げ下ろしに至るでも、神様のおかげをいただかなければ、神様のお許しをいただき、神様のおかげを、手助けをいただかなければ、私どもには何にもできない私どもなのだと、ここ一寸が動けぬ私というものがわかる。それこそ何一つとして私のものはない、そしてまた何一つとして私ができることはない、一切が神様のおかげをいただいてできさせていただいているのであるということが、いわゆる師匠が悟られた境地といいましょうか、我無芸無能無才にして、ただ真あるのみ、この真あるのみというのは信心ですね。そこにはまあもう一つ言い換えれば、ただ願いがあるのみとも言えるのかもしれませんね。 箸の上げ下ろしができない、ご飯茶碗を刺して口に食べ物を運ぶことができない、食べ物を噛む飲む、さまざまなその事柄が神様のおかげをいただかなければできることではないということが本然と分かって、そこから生まれてくるところの願いというものでありましょうね。そういう我無力を悟らせてもらった後に生まれてくる願い、これが願いの信心が最高峰だと言われる願いのあり方であろうと思いますね。そしてまた今朝いただきますのは、その願いというものがもう一つ、いわば我無力を悟ってからの願い、それは我が身の上における願いです。もう一つ、助かった、助けられたということが、そのこの助かりをも人に伝えたい、いわば神様のお役に立ちたいという願いがそこから生まれてくる。神様のお役に立ちたいという願い、その願いこそが最高峰と言われるゆえんでもありましょうね。私どもの心の中に願いが生まれてくる、その願いは神様のお役に立ちたいという願い、神様の願いが成就するためのお役に立ちたい、すなわち人が助かることのためのお役に立ちたいという願いということになりましょうね。私どもはただ助けられるというだけではいけません。その次に来るのは、神様の願いを我が願いとさせていただこうという、神様の願いが成就するためのお役に立たせていただこうという願いですね。実はそのまあ一環と言いましょうかね、 なろうたことを違わぬように人に伝えて誠の信心をさせるのが神へのお礼ぞと言われるわけですから、神様はなろうたことを人に伝えて間違いなく、それこそ違わぬように人に伝えることを願っておられる。そして人に誠の信心をさせることを願っておられるということになりますよね。その今までは何と言いましょうか、なろうたことを違わぬように伝える、これは今までは口から口に伝える、耳から聞いたものをまた口に伝える、まあ口伝というのでしょうかね、あるいは紙に書いて伝えるというような伝え方でしたから、これはどっかに間違いが入る可能性があるわけですね。この神様の願いを正確に伝えようとすれば、現代においては師匠がお話しされた、その録音されたものをそっくりそのまま人に伝えて、そのお話を聞いていただく、あるご信者さんなどはカセットテープを持って、そのカセットテープをみんなに聞いてもらおうというようなことをしておられた方がおられますが、そういうこと、いわゆる師匠のお話しされたことをそのまま録音を聞いていただくということが、一番違わぬように人に伝えるということになると思うのですね。そういう意味において私は録音されたものを皆さんにも聞いていただきたい。違わぬように伝えるということであれば、これが一番ですからね。で、今までその作業の一つとして研修のお話を皆さんにも聞いてもらいたいということで作業を進めてきましたけれども、その中で USB ドライブとか、いわゆるそういうものに入れてパソコンで聞くというところまでは、おかげさまで昨日の段階で確認させていただきました。まあお話の数としては180ぐらいですけれども、まあ昭和52年の分ですね、52年の分が パソコンではお渡しすれば聞くことができる状態にはなっている。しかしパソコンを持ち歩くわけには参りませんから、私の次の願いとしてはこれを iPhone かいわゆるスマートフォンで聞けるようにはできないだろうかという願いを今立てさせていただいています。いわば何を言いたいかというと、私どもが願いを持ってその行動をさせていただくということなのですね。私どもが何かの願いを持つ、どういう願いを持つか、師匠は大きな願いを持ちなさい、大きな願いを持つと目の前の問題など小さなことになってくるよとおっしゃっておられました。私どもが助かっていくということのためにも大きな願いを持つということは有効なのですね。で、教祖様にも願われた、血が湾のように話を伝えていけと、そして誠の信心をさせてくれというこの神様の願い、その一つが師匠のご理解を直接、いわゆるテープというのでしょうかね、録音されたものを聞いていただくことが、その神様の願いを成就させることの一つの一環でもあろうと思うのですね。そして私の願いとしては、これをいわば次は iPhone か何かで皆さんに聞いていただけるような、そういうものを作りたいと願っておりますね。これが不思議ですね。今ならできそうなのです。それは私が作るのではない、私にはそういう力能力はありませんが、 AI 人工知能がそのプログラムを作ってくれる、そういう時代になっていますね。いわば師匠のご理解を伝えることのために、世の多くの人に伝えることのために、今日まで AI が人工知能が発達してきた言えなくもないように思いますね。とにかく願いです。願いを持っての信心、それは神様の願いを願いとしての信心をさせていただきたいと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。